あなたは今、絶対に失敗できない巨大なプロジェクトを任されたと想像してみてください。
はい。
しかも、途中で致命的な挫折を味わって、戦略の根本的な見直しを迫られたとしたら、どうやって立ち直りますか？
それはかなりのプレッシャーですよね。現代のビジネスでも、そこからリカバリーするのは至難の業です。
そうなんですよ。実は、現代社会で生きる私たちが直面するような困難なプロジェクトの遂行とか、大きな挫折からの方向転換、その究極のモデルケースが、日本の古代史に隠されているんです。
なるほど。
今回の徹底解剖のテーマは神武統制です。初代神武天皇となる岩鼠子が九州の日向から大和、つまり現在の奈良県へと至る建国の旅路ですね。
今回の資料をじっくり読み込んでいくと、非常に興味深い事実が次々と浮かび上がってきますよね。
はい。
多くの方はこの神武統制を神様が魔法のような力で国を作ったおとぎ話として捉えがちじゃないですか。
そうですね。神話の世界の話っていうイメージが強いです。
でも資料から様々しく読み取れるのは、泥臭い兵隊、つまり兵糧や武器の調達から始まって、最新テクノロジーの獲得、鉄痛い敗戦、そして高度な政治的結構に至るまで、極めて現実的な建国ドキュメンタリーとしての姿なんですよ。
建国ドキュメンタリー、いいですね。今回はこの神話のベールをベリッと剥がして、リアルな人間の計算や戦略を読み解くミッションに挑みましょう。
はい、よろしくお願いします。
さて、これを紐解いていきましょう。まず驚くのが、岩鼠子が統制を決意した年齢です。なんと45歳なんですよ。
45歳、当時の寿命や感覚からすればもうかなりの高齢というか、完全に落ち着いている年齢ですよね。
そうなんです。これは相当な覚悟と決断だったはずです。しかも故郷の日向、現在の宮崎県に最初の妻であるアヒラツキミを残して出発しているんです。
そこがまた人間味あふれるというか、
このスタートからしてすでに胸に迫るものがありますよね。そして出発に向けた準備のリアルさがまたすごいんです。
と言いますと？
角という場所で矢尻に適した良質な石を大量に集めて、さらに微筆の港ではクスという水に非常に強い木材を使って大船を建造しているんです。
なるほど。矢尻の調達と軍艦の建造ですね。でもこの巨大プロジェクトの初期投資を彼らがどうやって賄ったのか。
ああ、確かに資金が必要ですよね。
資料にある出土品がその答えを教えてくれるんです。郷浦貝や芋貝で作られた貝輪ですね。
貝の腕輪ですか。
はい。これらは南西諸島などの暖かい海でしか取れない非常に貴重なものだったんです。
でもそれって単なる綺麗なアクセサリーというわけではないんですよね。
その通りです。当時の権力者の女性たちにとって、これはどうしても手に入れたい非常に高価なステータスシンボルでした。
なるほど。
いわば古代における外貨やレアメタルのような絶対的な価値を持っていたんです。
ということは、日向の人々はその南西諸島との独自の交易ネットワークを持っていたと。
ええ。そこから得た莫大な経済力を背景にして、軍艦の建造や武器の調達という初期投資を行っていたと考えられます。
つまり神様からの授かり物とか魔法じゃなくて、強力な独自トレードアモという実体経済があったわけですね。
はい。単なる思いつきの遠征ではなくて、確固たる経済的基盤があったわけです。
資金も装備も整えて日向を出発した後、彼らは東洋海峡という海の難所に差し掛かります。ここで岩鼠子たちは渦彦という地元の熟練した水先案内人をスカウトしていますね。
ええ、これも非常にリアルな判断です。
さらに東国、今の宇佐に到着すると、地元の有力者である宇佐津彦と宇佐津姫から足一東宮という立派な宮で大歓迎を受けるんです。
未知の領域に進む際に、現地の専門知識を持つプロフェッショナルを登用し、現地の有力者と強固な協力関係を築く。これって
現代のビジネスにおける市場参入戦略と全く同じですね。
ええ、まさにその通りです。ただ武力で力任せに押し通るのではなくて、外交力で味方を作りながら進む。
リスクを最小限に抑えていますよね。
そうです。彼らのその周到さがこの宇佐野での艦隊に現れています。
資金も確保して優秀な現地ガイドも手に入れた。でもお金やベテランの案内人がいる中では 瀬戸内海の激しい潮流とか未知の敵は乗り越えられません。
はい。
ここからが本当に面白いところなんですが、彼らヤギ、現在の広島県の岡山で7年、さらにキビ、現在の岡山県の高島宮で8年も滞在しているんです。合計15年ですよ。
15年、すごい年月ですよね。
いくらなんでも途中の休憩としては長すぎませんか？あなたもそう思いませんか？
普通なら長すぎます。でもここで重要なのは、この15年がただの足踏みとかダラダラした休憩ではなかったという点なんです。
と言いますと？
資料を深く読み解くと、この長期滞在は高度な軍事・政治的準備期間だったんです。いわば大和という巨大市場に打って出るための徹底的な R&D とサプライチェーンの構築フェーズですね。
R&D、 研究開発ですか。まずアギでの7年間はどういう意味があったんですか？
アギはかつて強大だった出雲勢力に近い場所です。中国産地の砂鉄を使ったタタラ鉄、つまり当時の最新軍事テクノロジーである製鉄技術を獲得できる絶好の拠点だったんです。
なるほど。最新兵器のテクノロジートランスファーを行っていたわけですね。
ええ、それと同時に出雲勢力が本当に自分たちに敵意を持っていないかを確認する政治的な地ならしの意味合いもあったはずです。
では続くキビでの8年間はどういった目的があったんでしょうか？
キビは瀬戸内海でも屈指の強力な勢力圏で、非常に優れた水軍を持っていました。大和に向かうには明石海峡などの潮の流れが激しい難情を越えなければなりません。
はい、海の難情ですね。
の修理やアップデートを行った。さらに大量の兵糧を蓄積して荒波を乗り切るための水軍の徹底的な合同訓練を行っていたんです。
徹底的な準備ですね。あなたも何か大きなプロジェクトを世に出す前、周到な根回しや準備に時間をかけた経験があるかもしれません。
15年という歳月は、大和という巨大市場に確実に参入するための完璧な基盤作りの時間だったんです。
そして15年もの緻密な準備を経て、ついに満を持して難波、現在の大阪に上陸します。そこから生駒山を越えて大和へ入ろうとするんですが、ここで最大の試練が待ち受けていました。
はい、地元豪族の長曽根彦ですね。
ええ、彼が巨大な壁となって立ちはだかるんです。校舎江坂の戦いですね。ここで岩レビ子軍は、これまでの順調な進軍が嘘のような鉄痛い敗北を喫してしまいます。
この敗戦のディティールが資料を読むと非常に生々しいんですよね。
そうなんです。長兄の一瀬の御事が矢を受けて負傷し、それが原因で命を落としてしまう。
ええ、この時使われた矢尻というのが、二神山で採れるサヌカイトという非常に硬い石で作られていました。
サヌカイトですか？
はい。サヌカイトは叩くとガラスのように鋭く割れる性質があって、当時の日本列島においては最強クラスの殺傷能力を持つ素体だったんです。
最強な武器ですか？
長曽根彦軍は生駒山の地の利と、この強力な兵器を完全に掌握して山の上から待ち構えていたわけです。
15年も準備を重ねた上での惨敗、しかも強力な兵器による身内の死、これ普通の組織なら指揮系統も士気も崩壊しかねない絶望的な状況ですよね。
間違いなく崩壊の危機です。
しかしここで岩レビ子は驚くべき決断を出します。我々は太陽の神の子孫なのに、太陽に向かって、つまり東に向かって戦ったから負けたのだ、これからは太陽を背負って戦おうと宣言するんです。
はい。
そして紀伊半島を南へぐるっと大きく迂回するルートを選択するんですね。
ここから全体像につなげて考えると、岩レビ子の真のリーダーシップが見れてきます。この太陽のせいにするという発言、形としては神話的な占いや大義名分の大祭をとっていますよね。
いかにも神話らしいセリフです。
しかし実際には、生駒山の地の利を得た長曽根彦軍の強さを冷静に分析して、正面突破は絶対に不可能だと見切った極めて合理的な判断なんですよ。
なるほど。無理に突撃して全滅するのを避けたと。
そうです。自軍のプライドを保ちつつ、みんなを納得させるストーリーを掲げながら、背後から奇襲をかけるルートへと鮮やかに戦術的撤退と方向転換、つまりピボットを行っているんです。
感情や埋没費用、サンクコストに流されずに被害を最小限にして次の一手を打ったんですね。この冷徹マガでの判断力こそが彼らを全滅から救ったと言えますね。
トップとして非常に優秀な判断です。
しかしこの大きなピボットの先にもさらなる地獄が待っていました。迂回ルートである熊野灘の海上で暴風雨にあって、さらに2人の兄、 稲日の御事と三毛野の御事を失ってしまう。
これでついに天皇家は岩レビ子ただ一人になってしまいます。
はい。しかも命からがら熊野に上陸した途端、地元の荒ぶる神のドッキに当てられて全軍が気を失って倒れるという絶体絶命のピンチに陥ります。
これも現実的な解釈は様々で、未知の風土病にやられたとか有毒ガスだったとか言われていますが、いずれにせよプロジェクトは完全に頓挫して倒産寸前の状態です。
もう終わりかと思ったその時、天候外からの劇的な支援が入ります。高倉寺という人物が仏の御霊という神の剣を持つ参して、その力で軍が蘇生する。
はい。
さらに険しい山道を進むためのガイドとして、高木大神からヤタガラスという三本足の鳥が派遣されます。
ここに来て急に神秘的な要素が強くなりますよね。
そうなんです。剣の力で生き返り、魔法のカラスが道案内をする。急にファンタジー色が強くなったように感じますが、ここにも何か現実的なアナロジーが隠されているんでしょうか。
ええ、はっきりと隠されています。まず、仏の御霊の剣ですが、これはかつて出雲の国譲りの際に武力と平定の象徴として使われた由緒あるものなんです。
由緒ある剣、
つまりこれを全軍に高く掲げることで、我々こそが正当な後継者であるという大義名分を物理的に示して、崩壊寸前だった軍の士気を劇的に回復させた精神的なシンボルだったと考えられます。
なるほど。単なる魔法のステッキではなくて、究極のモチベーション回復アイテムだったと。リーダーが強力なビジョンを再提示して組織を立て直したわけですね。
その通りです。
ではヤタガラスはどう解釈できますか。
クマナの険しい山々というのは、素人の軍隊が到底を得られるような場所ではありません。
今でも道に迷いそうな深い森ですよね。
ええ、だからヤタガラスというのは、実際のクマノの周剣道の人々や地元の複雑な地形を知り尽くした案内人のこと、あるいは彼らに協力することを選んだ土着のゲリラ勢力などを神話的な神の使いとして表現したものだという見方が有力です。
魔法の鳥ではなく地元の強力なネットワークだったと。
はい。ここでも徹底した現地ネットワークの構築という現実的な外交工作が機能していたわけです。
追い詰められて全滅寸前でもなお、現地の地政学的なリソースを使いこなしているんですね。
岩レビ子のしたたかさが光ります。
そしてヤタガラス、つまり強力な現地ガイドの導きで、吉野や宇田の栗津たちを次々と味方につけながら、ついに大和へ突入します。
いよいよ最終決戦ですね。
はい。再び宿敵長曽根彦軍と対峙するわけですが、この最終決戦の結末がまたすごく意外でした。単純な武力衝突で終わるわけではないんですよね。
ええ、ここでキーマンとなるのが、長曽根氏子が君主として報じていたにぎはや日の御子という人物です。
にぎはや日の御子、
実は彼も岩レビ子と同じ天津神の系統、つまりルーツを同じくする存在だったんです。
え、敵のトップも同じルーツだったんですか。
そうなんです。しかし現場のトップである長曽根彦は、天の神と地上の人間の区別がつかず、岩レビ子に対して徹底抗戦を主張し続けます。
はい。
最終的ににぎはや日は、状況が読めない長曽根彦を見かげって、自ら彼を撃って岩レビ子に帰順するんです。
つまり強固な敵対企業の内部でクーデターが起きて、トップがすげ替えられて降伏してきたような状況ですね。
まさにその通りです。にぎはや日からすれば、道教の巨大勢力と血みどろの全面戦争をするよりも、強硬派の部下を切り捨てて平和的買収に応じた方が一族の存続にとって合理的だと判断したのでしょう。
なるほど。こうして劇的な内部崩壊によって太平政帝が完了するわけですね。
ええ。
で、結局これがどういう意味を持つのか。岩レビ子は橿原の宮で初代神武天皇として即位するわけですが、彼がここで正妻として選んだ女性が、この建国プロジェクトの真の完成を意味しているんですよね。
はい、そこが非常に重要です。
三輪山の神、大物主神の娘である伊助頼姫です。
その通りです。ここが神武統制の最大のクライマックスと言っても過言ではありません。この結婚は、現代のビジネスで言えば、敵対的買収を成功させた後の完璧な PMI なんです。
PMI、 ポストマージャーインテグレーション、つまり買収後の統合プロセスですか。
ええ。伊助頼姫の父である大物主神は、元をたどれば出雲の大国主御事の系統です。つまり大和における旧支配層、国津神の血筋なんですよ。
ああ、現地の元々のトップ層ですね。
はい。 岩レビコ立つ天津神は武力と計略で大和を制圧した勝者ですが、外から来たよそ者が力だけで支配しようとしても必ず内部からの反発を招いて長続きしません。
勝ったからといって全部を自分たちのルールに染めようとしたら反乱が起きますよね。
ええ、だからこそあえて相手のトップの血筋を迎えれるんです。大和に根強く残る旧勢力の反発を抑え込んで自分たちの支配に正当性を持たせるために最も影響力のある土着の血筋を持つ娘を正妻に迎えた。
なるほど。軍事的な征服の直後に血の融合による政治的安定を図ったと。
はい。この冷徹で絶妙なバランス感覚と高度な政治的取引こそが彼が建国という巨大プロジェクトを最終的に成功させた最大の理由なのです。
いやー、本当に見事な PMI 戦略ですね。日向からの長い長い旅路、南西諸島との交易に裏打ちされた資金調達、秋や吉備での15年に以上に及ぶ軍事と外交の準備期間、
ええ、
そして強力な兵器の前に大切な家族を次々と失う悲惨な敗北。しかしその土壇場で爽やかに戦略を転換するピボットを見せ、最後は巧みな政治的結婚で旧勢力と融合し国をまとめる。
そうですね。
神話という美しいベールを一枚剥がすと、そこには恐るべき忍耐力と冷徹なまでの計算を持ったリアルな人間たちの M&A の歴史がありました。あなたもご自身の仕事や人生で大きな壁にぶつかった時、この15年の準備や太陽を背にする鮮やかな戦略的撤退を思い出してみてはいかがでしょうか。
最後に、今回の探求は私たちに重要な問いを投げかけています。神話は勝者の歴史であるとよく言われますよね。
ええ、勝者が自分たちに都合よく書くものだと。
私たちが今回読み解いたヤタガラスの導きや神の剣による奇跡といった神秘的なエピソード、これらはもしかすると彼らが生き残るために手を結ばざるを得なかった地元の裏の協力者たちとの密約や、同族を裏切らせるような血せむさい政治的取引の数々を美しく隠蔽するための高度なカモフラージュだったのではないでしょうか。
カモフラージュですか。
ええ、次にあなたが神社や神話の舞台を訪れるとき、その神聖で美しい物語の裏側にどんなリアルな人間の計算や駆け引きを見出すでしょうか。ぜひあなたなりの視点で想像してみてください。